ご理解第2節、先のまでも持ってゆかれ、子孫までも残るものは信徳じゃ。信徳は信心すれば誰でも受けることができる。見てる、かっこつけるということがない。すべてが神様の恩働きの中にあることと信ずればこそ、悪く言われても笑われても叩かれても、またどのような場合にも人情を捨て信情一つで受け止めていけるのです。ここで信徳は信心すれば誰でも受けることができると仰せられたのは、このような信心を言われたものと思います。いわゆる信ずればなりであります。そのどのような場合でも受けていける。なぜ受けていけれるのか。それがもし悪魔の仕業だ、あの人の仕業だ、この人の仕業だということであれば、なかなか受けていくことは難しいかもしれませんね。受けていこうと思いませんね。ところがこれが神様の、いわば親神様のお働きだ、人間氏子を幸せにしてくださろうとする働きだと、そのことが分かるから、分かっているから受けていこうという気も起こるわけですね。もしこれがそれこそただ単に意地悪をされているということであったり、憎たらしいからこうされているのだというのでしょうかね。そういうただ相手から嫌なことを言われたりされたりということであったならば、そこ止まりの世界であったならば、なかなかそのことを受けていこうと、それこそ悪く言われても笑われても叩かれても受けていこうという心は起こってこないと思いますね。反発するばかりですね。笑われたらどうして笑うのかと、叩かれたらなんで叩くんだと叩き返す。また悪く言われたらこちらがまたそれに言い返す。そこでいわゆる悪く言われたらこちらも悪口を言って言い返す。笑われたらどうして笑うのかと、こちらもまた相手を笑い返そうとする。叩かれたらまた叩き返そうとする。ということが普通ではないでしょうかね。ところが、信心させていただくものは、それが、あ、これは神様のお働きだ。悪く言われるのも神様の働き。笑われるのも神様のお働き。叩かれるのも神様のお働きだと、そこに合点が言っているから、よし、これを受けていこう、そして私の自分自身の心を育てていこう、肥やしていこう、根肥やしにこのことを、笑われることを、悪口を言われることを私の根肥やしにしていこうという心も起こってくるわけですね。それは神様の親愛、神様が私ども人間氏子を助けよう、幸せにしようとしておられるその一念だということを信じるからですね。この信じる、神様を信じる心がなければ、やはり受けていくことは難しいと思いますね。言われたら言い返す。笑われたら笑い返す。まあ、笑い返すというのでしょうかね。相手のそれこそ悪口雑言言い振り回す、叩かれたらまたやり返すといったようなことで終わってしまうのではないでしょうかね。やられたらやり返す、何倍返しとかいうのがありましたが、やられたらやり返すでは世界の平和は訪れませんね。そこにやはり神様を信じるから、神様の 愛というのでしょうか。神様が人間氏子を幸せにせずにおかんという働きだ。このことによって神様が私どもの心を育てようとしておられるのだ、というそのことを信じるから、信じ抜いておれるから、黙って収めておれる。笑われても叩かれても、それこそ悪口を言われてもそれを受けていくことができる。そして受けるばかりではない。そこに天の心、地の心、日月の心を育てていくことができる。こういう生き方というのは大変珍しいのかもしれませんね。普通は倍返したと言われるような、やられたらやり返す、言われたら言い返すということの方が、まあ普通一般的な生き方かもしれません。そういうことを神様は教えてくださったのかもしれませんね。というのは、実は今朝は起きがけにしきりと越冬ツバメ、越冬ツバメといただくのですね。どういうことだろうかと、まあよくわかりませんが、まあ私がわかったのは、まあ珍しいことだろうなということなのですね。普通ツバメはやはり暖かい頃は、今はどうなのでしょうかね。私が小さい頃はよく見ました。暖かくなるとそれこそツバメが飛んで巣を作って、家の軒下とかに巣を作って雛を返して、まあそういうツバメをよく見ました。そして冬になるとほとんど見かけませんね。やっぱり暖かいところに、いわゆる何と言いましょうか、移動するというのでしょうか、渡り鳥というのですかね、暖かいところへまた行くわけです。で、夏になるとまた日本の方に来ると。そういうツバメを冬に見るということは大変やはり珍しいことですね。まあ日本でも暖かい地方にはその越冬するツバメもただまあまあまああるようですけれども、普通の日本のまあ寒い地方というのでしょうかになると、その冬にツバメを見る、日本で越冬しているツバメを見るというのは大変珍しいことのようですね。ですから一つには、この越冬ツバメと教えていただいた、それはまあ珍しいことだということの意味合いがあるのではないかと思いますね。そして今日いただきます、その師匠が教えてくださる生き方、それこそ私どもの身の上に起きてくる事柄を神様のお働きとして、笑われても悪く言われても叩かれても、それを自分の心の肥やしとしていく、そういう生き方、これはやはり越冬ツバメのような珍しい生き方なのかもしれません。ともう一つ今朝思わせていただきます、この天地日月の心になること寛容なりと教えていただきますが、師匠の愛楽理念のまあ根幹といいましょうかね、を師匠が教えてくださる神様の心を心とするという、その神様の心は何か、これは天地日月の心だと。天の心、地の心、日月の心こそが神様のお心だと。それを稽古する、私どもの中に天地日月の心を稽古させよう、育たせようとしておられるのが神様だと、この神様だと。師匠がそれこそ長年の信心体験の中で分からされたこと、それは師匠の身の上に起きてきた様々な事柄、そのことを通して、あの時に天の心を作ってもらった、このことで泥の心、地の心を稽古させてもらったと、いわゆるその身の上に起きてきた様々な事柄を通して、天 天の心を、地の心を、日月の心を作らせていただいた、育てさせていただいた、そのことのための、育てるための働きであった、と、まあ合点がいかれたというのか、気づかれたわけですね。ところがこのお道において、なるほど、経典にも何節でしたか、天地日月の心になること寛容ないとありますけれども、あの分厚い、最近、まあ最近と言いましても教祖100年祭の時ですから、まあ何十年、30年、40年ほど前になりますかね、その時にできたあの経典の中でも、天地日月の心になること寛容ないとあるのはたった一箇所ですね。おかげであったり、我が心であったり、五万年の頃には出てまいりますけれども、天地日月の心というのは一箇所しか出てきません。一人の方、市村三五郎さんですかね、この方にお聞きになられたという、その一箇所しか出てこないのですね。そのただ一箇所、分厚い経典の中でもただ一箇所しか出てこない、それを師匠はそこにスポットライトを当てられたというのか、神様がそのことを、まあ師匠を通して身につけさせられたというのでしょうかね。まあ、これなどもえっとつばめではないですけれども、大変珍しいことですね。その分厚い何百ページもある経典の中のたった一箇所しか出てこない、そこに、別に経典を読まれたわけではないですけれども、経典を読む前から師匠はそこを稽古しておられたわけですからね、たまたま経典の中に出てくるのは一箇所だと。経典を勉強して天地日月の心に行き当たる人というのは大変珍しいことでしょうね。そのことがそれほど大切なこととは思わないと思いますね。師匠はその新人体験の中で、これは神様が私に天の心を、地の心を、日月の心を稽古させてくださったのだと、そこに至られたわけです。そして私どもが身につけるべき心、この世には魂を磨きに来たのだ、心を育てに来たのだ、ではどういう心を育てるのか、それを具体的に言うと、天の心であり、地の心であり、日月の心を、しかもそれが全ての天の心、地の心、日月の心ではない、人間が幸せになることのための天の心であり、地の心であり、日月の心をこの世におる間に稽古していくのだと、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、その事柄を通して天の心、地の心、日月の心を育てていくのだ、稽古していくのだということなのですね。これはある意味大変珍しい、それこそ越冬燕のような珍しいものかもしれませんね。それこそ、なんでそんなものを受ければならないのだ、どうして、何と言いましょうかね、と反発するばかりの世の中において、そのことを受けていこうというのですから、大変まあ珍しい生き方とも言えるかもしれませんね。それでもそれこそが神様が求めたも、私どもに求めたも事柄であるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。